こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは、こんにちは、三田警察署の柳田です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、今どうやら可愛らしい方たちが研修に来られているという。
あ、そうですね。先週から三田警察署にも市内の中学生が、トライアルウィークに来てくれてます。
そうなんですね。緊張した面持ちでしょうね。
はい、そうですね。まあ最初の挨拶は少し緊張してるみたいですけれども、はいはい、慣れてくると結構のびのびとやってる
みたいですね。そうですか。ああ、なかなか皆さん度胸が据わってますね。はい、トライアルウィーク中ということで、はい、この方たちが皆さんやっぱり経験されると次に警察官にとなるでしょうかね。
そうですね、まあ、こちらもトライアルウィークを通じて、警察の仕事っていうのを、まあ、知ってもらった上でですね、はい、まあ、一人でも多くの中学生が警察官になることを目指してくれたらなと思ってます。
ね、そういう志を持ってらっしゃるからきっとね行かれたんだと思いますからね。はい、楽しみですね。はい、では今日もよろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
それではこの後はまずはサンダがどんな1週間だったのかご紹介ください。
はい、今週1週間ですね、5月28日から、まあ、6月3日の間で、まあ、発生した主なものについてお話しさせていただきます。
はい、お願いいたします。
まずはこの5月の28日に発生した賽銭泥棒、はい、賽銭盗の被害についてです。これ三田市 の南の丘にある神社で、まあ、賽銭箱が壊されてですね、で、まあ、中の現金が盗まれるという被害が発生しました。
そうですか。はい、
まあ、これ前日の午後6時の時点でですね、はい、まあ、役員さんが賽銭箱に異常がないことを、まあ、確認してたんですけれども、まあ、翌朝ですね、7時ぐらいに、はい、まあ、賽銭箱を確認すると賽銭箱の蓋が壊されて、で中の賽銭が盗まれてたということで、ちょっとまあ被害額はですね、さすがにちょっと小銭ばっかりでいくらっていうのはわからないんですけれども、まあ、ちょっと正直賽銭箱からお金を盗むのが罰当たりだと。
そうですね、本当ですね。めったに伺わないですね、こういう事件は ね、はい、
まあ三田市で私来てから初めてなんですけれども、やっぱ神社っていう夜になったら神社とか仏閣です、まあ、寺はですね、人気がなくなるんで、
そうですね、
どうしても賽銭を盗むって、でまた鍵がかかってるんでみんな壊すんですよね、金庫が。で結構賽銭箱の方が高かったりしますんで、まあ、できるだけ、まあね、難しいですけど防犯カメラをつけるとか、そういうちょっと、まあ、防犯していただくと、相手もカメラがついてるので犯行やめようかなというふうに思うかもしれませんので、
そうですね、はい、まずは取る方の不届き者というところですね。はい、はい、わかりました。はい、まずは賽銭泥棒があった。
はい、はい、次は万引き事件の被疑者の逮捕についてということで、はいはい、これは今も5月28日なんですが、はい、JR 三田駅前の商業施設で、まあ、化粧品を盗んだ男を、まあ、付近を警戒中 の警察本部 の機動パトロール隊という、まあ、パトカーで回ってる本部の隊員がいまして、それが発見して逮捕するという事案がありました。
そうですか。
でもこの犯人は、まあ、盗んだ化粧品をですね、まあ、商業施設の中に放置して逃走して、はい、でお店の人から犯人が逃走したよみたいな通報があったんですけれども、まあ、機動パトロール隊員が、まあ、JR 三田駅周辺だけでなくですね、ちょっと離れた新鉄の三田本町駅のあたりを犯人を探してくれてですね、で、まあ、手配のあったその人相着衣に似た男を発見して職務質問し、はい、で緊急逮捕したという事案になります。
すごいですね。やっぱりこのあたりは冷静にいろんなこう特徴などをお伝えすると、
そうですね、まあ、現場でこうそれを無線に乗せて素早く手配してっていうので、まあ、現場との連携プレーが大事になってはきますけれども、まあ、早く手配できればできるほど犯人を見つける確率も高くなるのかなと。
そうですね、はい、近辺にということですからね、はいはいはい、これはありがたかったですね。はいはい、万引き事件の被疑者が逮捕された、
はい
はい、続いては
あとまた特殊詐欺被害の発生、
発生しました
ということですね。はい、アポ電と呼ばれる、まあ、電話は正直結構かかってきてるんですけれども、まあ、一人ちょっと被害に遭ってしまった方がいらっしゃいまして、まあ、これ5月の31日なんですけれども、 あの携帯電話に電話がかかってきてですね、まあ、静岡県警とか、まあ、大阪府警とか、
はい、
まあ、警察を名乗ってですね、はい、あのマネーローンダリング の容疑者になってますよと、で口座が確認する必要、口座を確認する必要がありますなんか言われてですね、はい、まあ、結局相手の指定する口座に50万円ぐらい振り込んでしまったということで、
これもまた高額ですね。
そうですね、まあ、もうあの警察と聞いてですね、はい、やっぱりあの舞い上がってしまうというかですね、それで、まあ、お金を確認する必要があるんだとか言われたらその通りにしてしまうんですけれども、まあ、警察がお金を振り込ませることはまずない
ということですね。
まあ、他にもですね、まあ、ちょうどこの、はい、今この時期っていうのはこの大体アポ電でかかってくるのが3パターンぐらいに分かれてまして、
はい、
まあ、一つは還付金詐欺と言われる三田市役所とか名乗る還付金詐欺と、
はい、
であとあの総務省であったりデジタル庁であったりを名乗った携帯電話の未払い料金が発生してますよみたいな、止まりますよみたいな架空請求になるんですけどの詐欺と、でこの警察官を語る詐欺と、この3種類がこの三田市内最近はよくかかってきてるみたいですので、まあ、この3つには気をつけていただきたいなと思います。
今お伺いしたこの3つがよくかかってるよってことをいろんなところでお話しいただくと、あっていうふうに思ってくださる方もねあるので、はい、心構えがあれば、あ、このことだなということになりますからね。
そうですね、
はい、分かりました。警察の方からお金を振り込んでくださいということは絶対にないということですね。はい、はい、分かりました。ありがとうございました。まずはこの1週間このあたりでしょうか。
あ、そうですね、
ありがとうございます、はい、では今日のお話のテーマは何でしょう。
はい、今回はあの三田市における風水害、あの風の害と水の害ですね、
はい、
についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、まだ梅雨入りの発表はありませんけれども、まあ、例年6月の中旬ぐらいに、はい、まあ、近畿地方は梅雨入りするようなんで、
そうですね、
まあ、今回はまあ三田市における風水害事情などをお話しさせていただこうと思います。
お願いいたします。
はい、この三田市はあの向こう側中流域に位置しておりまして、向こう側の上流部での豪雨による急激なあの増水とか氾濫に注意が必要です。で市内の中部とか、まあ、北部に、まあ、土砂災害の危険箇所区域が多く分布しているというのが、まあ、特徴です。でこの平成12年頃に向こう側の改修工事が行われたみたいなんですけれども、まあ、それ以降はまあ比較的大きな被害は記録されていませんけれども、はい、平成16年の10月の台風23号、
はい、覚えております。
はい、ではもう暴風による家屋浸水などの被害で、まあ、の軽傷者が3名、
はい、
で床上浸水はまあ1個、
はい、
で床下浸水25個、
はい、
で住宅の一部損壊96件、はい、で自主避難119人の46世帯、
はい、
で道路通行止めが21件の道路冠水13件と、はい、で山腹、まあ、山の崩壊ですね、が9箇所、
はい、
で新鉄とか新規バスが運行中止になってですね、JR 福知山線も福知山から広野間が運行中止になるっていう、まあ、大きな被害が発生しています。まあ、これももう20年ぐらい前の話なんですけどね。はい、
そうですね、ちょうど開局した翌年で、あの私たちも、はい、一生懸命ラジオで皆さんにお伝えした覚えがあります。刻々とあの向こう側のあれが上がってきましたので、はいはい、本当にあれが氾濫するんじゃないかというところまで来ましたね。
この、まあ、近年はですね、あの、まあ、ダム整備とか、はい、あと河川の改修工事なんかでですね、まあ、洪水による被害というのは、まあ、著しく減少はしてるんですけれども、
はい、
まあ、都市化が進展しておりまして、それに伴ってですね、うん、まあ、洪水調節機能っていうのを、まあ、言ってる、まあ、山林とか、
はい、
農地とか、まあ、あの降った水を吸い込んでとかですね、山でいうとですね、はい、まあ、そういうのの開拓によって、まあ、保全機能が低下してとか、まあ、新たな危険性も、まあ、懸念されております。
はい、
でまあ、ここ数年ではですね、まあ、令和3年の7月に、まあ、大雨警報が発表された時には、まあ、市内で道路冠水が1件、
はい、
でまあ、昨年11月にも大雨洪水警報が発生されて、はい、その時には道路冠水が5件と土砂崩れ1件が発生しています。
はい、
で道路の冠水というのは、まあ、主に JR の、 あの高架下のアンダーパスで発生しています。 まあ、このアンダーパスは、まあ、あの交差する道路などの、まあ、下を通っておりまして、まあ、周囲の道路より高さが低くなっているので、まあ、水に浸かっている可能性が高いということで、
はい、
大雨の時にはこのアンダーパスを通らないようにしてもらいたいなと思います。このアンダーパスに突っ込んでしまうとですね、はい、で水が溜まっているとこう結局抜けれずに車が止まってしまう場合があって、そういう時に動けなくなったと思ったらどんどんどんどん水かさが増してくるっていうことになる。昨年の大雨の時にもですね、もう三度市 の, あの川よけにある、
はい、
まあ、JR 線路のまあ下のアンダーパスで車が水に浸かって動けなくなりまして、もうものの十数分で腰の高さ程度の水がですね、車の天井ぐらいまで浸かってしまったりっていう、まあ命の危険が生じた事案も発生しております。
そうだったんですね。
はい、まあ、あの大雨による災害からですね、まあ、身を守るにはですね、まず大雨で急激に水かさが増すことがあるっていうのを覚えておいていただいて、まあ、川には絶対近づかないと、
はい、
でまあ、水が溜まっていて車が動かなくなる可能性がありますので、このアンダーパスっていうのは通らない、
はい、
で道路がまあ水に浸かっている場合とかですね、まあ、氾濫したりこう水が足元が見えない場合なんかはですね、このマンホールとか側溝の蓋っていうのが外れていっても見えないっていうのがありますんで、まあ、転落する可能性がありますし、まあ、あのマンホールに落ちてしまうと絶対助かりませんので、
はい、
でもやむを得ず歩く場合は、まあ、傘などでまあ足元を確かめながら、
はい、
穴が開いてないかとか溝がないかとかっていうのは慎重に進む必要があります、
はい、
まあ、そういうことを心がけていただきたいなと思います、
はい。
でまたあの三田市っていうのはあの丹波山地とかですね、あの丘陵地に囲まれておりまして、まあ、土砂災害に対する注意っていうのがそう必要です。で、まあ、一般的にこの土砂災害の前兆として、まあ、崖崩れの前兆ですと、まあ、崖にひび割れができたりとか、
はい、
あと上から小石がパラパラと落ちてくる、
はい、
でこう地滑りですね、まあ、これはもう地面のひび割れとか陥没ができるとか、あと崖から水が噴き出す、結局ひび割れて地下水が外に出てきたりします。で土石流なんかはまあ山なりこう山なりがしたりとか、まあ、急に川の水が濁って流木が混ざり始めたりとか、であと腐った土の匂いがする、まあ、山の中から土と木ごとドーンときますので、とかそういう、まあ、特徴がありますので、ちょっと危ないなと思ったらやっぱ避難をするということを心がけていただきたいなと思います、
はい。
まあ、特に崖の近くとか山沿いではですね、まあ、警報が発表されていなくても注意していただいて、まあ、土砂災害の前兆が見られたらもう必ず避難するということを心がけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。特に最近は今まではこんなことなかったっていうのがよくね、あの報道でもされますので、
そうですね、
気をつけたいと思いますね。
は
い、
まあ、特に同じようなあの、まあ、雨がたくさん降ったりとかでも、あの徐々にあの地盤が緩んでいたりとか、
そうですね、
去年は大丈夫でも今年も大丈夫ということは絶対ないんでですね、
そうですね、
やっぱり毎回毎回気をつけていただきたいなと。で、まあ、一番まず最初にやることはとか平時からやることは、何かあった時どこに避難するかを必ず確認しておくと、で、あとは最小限の荷物まとめれるようにしておくということを、まあ、普段からちょっと気にしていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。これからやってくる梅雨の時期十分気をつけたいと思います。
はい、
ありがとうございました。はい、では最後まとめていただけますか。
はい、まあ、梅雨の時期は、まあ、大雨とか長雨による風水害とか土砂災害が発生する恐れがあります。で、まあ、このような災害に遭わないために、まあ、雨量とか土砂災害の前兆に注意していただいて、まあ、避難方法や避難場所を確認するなど、まあ、日頃から災害に対する備えをお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またでは来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この1週間もよろしくお願いいたします。ではまた、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。